東京インターネットラディオステーション Radio 365 Now on air。
オカミのちょこっとビート。この番組はごくごく普通の会社員であり多趣味な私オカミが日々の生活の中で気になったことやちょっと聞いてほしいと思った出来事について話していくとってもゆるい番組です。イエーイ。こんばんは、またははじめまして、サブカル大好きモーショングラフィッカーのオカミです。チェケラ4月2日ということで、今日誕生日の人は学年で一番早く生まれた人になりますよね。なんか4月1日生まれの子って一つ上の学年になるのがなんでかなって思ってちょっと調べてみたんですけど、なんか日本ではだったかな、誕生日の前日が終わるときに年を取るとされてるからなんですって。だから4月1日生まれの子は3月31日の終わりに年を取るから1個上、年度末に年取ってるから1個上らしいですよ。はい、という豆知識を披露したところで、番組では皆様からのコメントメッセージなどを募集しています。番組へコメントを送るには YouTube から直接聞いている方は YouTube 画面内右下にあるコメントから送る、もしくはレディオ365ライブストリーミングプレイヤーからお聞きの方はラジオネームとメッセージを添えて送ってください。その他 Twitter でハッシュタグレディオ365をつけてつぶやいてみてください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひぜひお待ちしております。それではオカミのちょこっとビート第9回目です。9回目放送始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供および全国のインディーズミュージシャンの方々による音源配信の許諾をいただきお送りします。ミーハーエンタメ探訪。このコーナーでは最近私オカミが気になった映画や漫画ゲームなどのエンタメ情報をミーハー視点から、そしてものづくりをする者の視点からの二軸でご紹介していきます。今日お話しするのは応援上映についてです。イエー、なんか今日すごいですね、フロアがすごい盛り上がってますね応援しちゃってますね。はい、前回の私のオカミのちょこっとビートアーカイブも聞けるんですけど、そこで映画の IMAX とかドルビーとかの企画の話をした時にちらっと出しはしたんですけど、応援上映という文化をご存知でしょうか応援上映とは映画の上映中に観客が大声を出すことが許された特別上映会で、チアリング上映、発声型上映、絶叫上映などもあります。基本映画館では映画は静かに見るものっていうイメージがあると思うんですけど、こう友達と家でワイワイ鑑賞しているみたいな雰囲気を映画館で味わうことができます。なんかスポーツのライブビューイングみたいなイメージって思っていただけるといいかなと思います。で、実は本日私が定期的に話題に出しているザ・ファースト・スラムダンクの応援上映がありまして行ってきたんですね。なんか前回も3月にやったんですけど、その時は全国11会場でだけ開催されて、首都圏は2会場だけだったので、もうチケットが2分で売り切れたっていう事件がありまして、やっぱそれを受けてもう1回やってくれたと、まあ、もしかしたらまたやるかもしれないらしいんですけど、でも結構今回も激戦だったんですけど、頑張ってチケット取って映画館に行ってきました。なんかもともとライブとかアイドルのコンサートとかも好きなんですけど、こうペンライトを持ってね振りながらやったりとか、やっぱ試合のシーンがあるので、その試合の時に頑張ってとか、こうなんだろうな、こううまくいかないかもしれないみたいな、こう選手たちが諦めそうな時とかに大丈夫だよってみんなで言ったりとか、結構そういうのがありまして、でなんだろうな、あ、今ちょうどいいコメントをいただきました。ラジオネーム小たぬきさん、いつもありがとうございます。メッセージ、こんばんは。応援上映は少し怖い。確かにちょっとね、やっぱ怖いって思ってる人もいると思うんですよ。結構そのなんだろう、マナーの問題がいろいろ話題になったりとか、こう思ってたのと違ったなみたいな人がいたりとかがあるんですけど、今回私が行った 回がなんだろう、治安が良かったというか、すごい結構スラムダンクの映画って静かにしたいときはしたいし、でも試合の応援したいときはしたいみたいなのがはっきりしてる映画かなって思うんですけど、それがすごいなんかみんなめちゃめちゃ分かってるというか、こうここ声出したいよね分かるって時にこうみんなでわーわー言えて、静かに見たい時はもう本当にシンってしてて、もう喋っていいのに誰も喋らない何分間かあったりとかして、なんかすごいそれもまた楽しかったです。ここでもう一つコメントいただきました、ありがとうございます。ラジオネーム元岡宮さん、私から来てるみたいなんですけど、メッセージ、スラダンだけは見てないんですよね、そんなにすごいんですか、ということで、まあ、スラムダンクの映画については私のあの女将のちょこっとビートボリューム5のアーカイブを聞いていただけるとね嬉しいです。結構その局長にね怒られるぐらい、こう時間配分間違えるぐらい喋りまくってるので、まあ、よければそれも聞いていただければなと思います。はい、で今回はまあスラムダンクの話もっとしたいんですけど、今日またそのね時間配分怒られちゃうから、ちゃんと応援上映について話します。応援上映っていうのは今でこそ様々な映画で開催されてるんですけど、そのルーツをたどってみるとなんと1975年のイギリスに遡ります。最初はなんかホラーミュージカル映画のロッキーホラーショーで観客がセリフを叫んだりとか、なんか紙吹雪を飛ばしたりしながら監修してたらしくて、これが応援上映の元祖と言われています。そう、歌舞伎みたいですよね。で日本だと2009年に立川のシネマシティでマイケル・ジャクソンの This is it を実際のライブと同じようにスタンディングと歓声を許可したライブスタイル上映としたのが始まりらしいです。でそこから主にアニメ映画を中心にいくつかの映画で声出しを許可した上映があるのかなって思ってるんですけど、応援上映っていう単語がガンって話題になったのは劇場版キングオブプリズム by プリティリズム。キンプリといえばジャニーズのキング&プリンスを指すのか、それともこのキングオブプリズムを指すのかっていう議論があるやらないやらともっぱらの噂なんですけれども、映画の方のキンプリキングオブプリズムは女児向けアニメのプリティリズムレインボーライブっていうのがあって、それのスピンオフ映画なんですね。どういうのかってざっと言うと、ダンスとアイススケートを融合させた架空のスポーツであるプリズムショーに青春を捧げる少年少女を描いた映画で、もう元々その映画自体が応援上映を前提とした作り方がされていて、どういうのかっていうと本編中に明らかにこっちが喋るための間が作られたりとか、あとカラオケの歌詞テロップみたいなこうもうこう読んでくださいっていう表記があって、観客がアフレコできるシーンがあったりとかして、もうそれはもう大変な盛り上がりだったんですね。ちょっとニュースとかで見た人もいるかもしれないんですけど、あ、ちょうどここでさなゆかさんからメッセージいただきました、ありがとうございます。私も応援上映行ったことありますよ。好きな声優さんのライブビューイングだったんですけど、ライブ会場と一体になって楽しかったですよ。そうですよね、そうライブビューイングとかもね結構声出し OK のがあったりとかしてね楽しいんですよね。やっぱなんだろう、その場にいなくてもなんだろうな、いる感じがするというか。あ、ネオハム太郎さんからメッセージをいただきました、ありがとうございます。キンプリの映画は最高でした。だよね、ね。もうちょっと話したいと思います、キンプリについて。私も初めて触れた応援上映がこのキンプリで、大学時代の友達にちょっとやばい映画があるから見に行こうよって誘われて、もう俺撮るからみたいな感じでチケットを取ってもらって、友達何人かで言われるがままに参加して、もうその異様な空間がめちゃくちゃ楽しくって、もうみんなギャーギャー言いながら映画見てるみたいな、カオスみたいな。でその後これは面白いと思って原作アニメを見て、何度か劇場にも行って、で私当時ゲーム会社で働いてたんですけど、やっぱこう面白いものを作る上で絶対知ってた方がいいよって先輩におすすめして、もうバルト9に引率していったこともあります。でさっきも言ったように、もともと私ライブが好きなので、みんなで一緒にこう声を出したりとかペンライトをこうわーって振ったりとかするのがもう楽しくて楽しくて、まあね、やっぱ好きな人苦手な人いるとは思うんですけど、私はこの応援上映が大好きです、ということでね。あともう一個いただきましたメッセージありがとうございます。ラジオネーム真田ぬかさん、私はめったに映画館には行かねえ。お、なんかすごい世界観が作られてる人だな。最後に見たのは風立ちぬかな、結構前ですね。まあでもね、風立ちぬも風立ちぬももし応援上映だったらこうやっぱなおことか言うのかなみたいな感じですかね。はい。で2010年代から 日本のエンターテインメントは参加型体験型にお金を使う流れに移行してきているっていう言葉を聞いたことがあります。野外フェスとかがガーって流行ったのもそういう側面もありますよね。で、映画はもともと受動的に作り手のものを受動的に見るだけのものだったけど、こっちが声を出して、まあ、届かないんですけど映画のキャラクターを応援したりとか、実際に自分が映画のキャラクターから声をかけられたかのようにありがとうとかこう反応したりして、なんか能動的に見る映画の鑑賞スタイルとして応援上映が確立していったのかなと思っております。まあ、とはいえね、映画は静かに見たいっていう人もいるし、ネタバレされたくないっていう人には本当に応援上映はおすすめしません。なぜかっていうと、次のカットで起こることを予想するような発言があります。例えばスラムダンクで言うと、もう今更スラムダンクのネタバレいいかなって思うんで、嫌な人は一瞬ちょっと耳を塞いでくださいね。湘北高校の対戦相手である山王工業のエース沢北が、もう日本でできることはやりきったから、もしまだ自分にない経験があるならそれをくださいってお参りをするシーンがあるんですけど、まあ、それが直接ではないにしろ山王の敗北につながっちゃうんで、こうもうお祈りしてる時にみんなが祈っちゃダメとかダメだよって言ってるんですよね。面白いんですよそれがね。でもやっぱな、ね、なんでとか思っちゃう人は応援上映行かない方が多分楽しいかなって思います。ストレス溜まっちゃうからね。それとやっぱ何でも応援上映にしたらいいってもんでもないし、映画も人も向き不向きがあることを大前提としてそれぞれ楽しめたらいいよねって思います。まあ、声を出すにしても人それぞれ反応の仕方は違うし、自分は静かに見たい時に誰かがワーワーしてるのがしんどいなっていう人はあんまり楽しめないかもしれないです。みんなで一緒に楽しんでいる感、言うなればほんとちょっとカオスな空間を楽しめる人は、ぜひ好きな映画の応援上映会があれば参加してみてはいかがでしょうか。はい、あ、すごい、ラジオネーム真田ぬかゴジラさんからでもマニアックな世界っすね。どんな世界もファンをつかむとどんなビジネスにでも発展できるんですね。確かになんかファンが作っていった文化って感じがしますよね、応援上映って。本当楽しいのでぜひぜひ行ってみてください。ということで以上、ミーハーエンタメ探訪のコーナーでした。それではここで1曲聴いていただきましょう。 I know you like music, I know you like to talk, and I know you like to go net, you are the best radio listenerI know you share the show. I know you're working right now, and I know you love to go net. Now let's please turn to the radio so music spy. オカミのチラリズム。このコーナーでは毎回テーマを決めて一般人オカミの人生に起こる日々の出来事についてお話ししたいと思います。今日はラジオについて話そうと思います。なぜ今このテーマ、まさにこれがラジオじゃん、何話すのと思うかもしれませんが、最近私が好きだったラジオが最終回を迎えたんで、じゃあそれ喋ろっかなみたいな感じで喋っていきたいと思います。まず私とラジオの思い出というと、一番お世話になっているのは、私山梨出身なんですけど、その地元山梨の放送局 FM 富士です。出ました。というのも両親が車を運転する時につけてたりとか、あと父が陶芸をお仕事にしてるんですけど、釜炊きのお手伝いで一日火の番をしてる時とかのお供がラジオで、やっぱ火を見ながらね、たまに近くに来てくれる犬をはーってなぜて、薪を入れて灰をかいてっていう作業の間はずっと FM 富士のラジオが流れてたんですね。でそれ以外で言うと、好きなアーティストのラジオ番組ばっかりを聞いていて、姉が昔好きだったアカペラグループのラグフェアのラジオとか、それこそロック好きなんでスクールオブレロックとか、あと星野源さんのオールナイトニッポンとかをちょこちょこ聞いてたんですけど、以前ゲストで出てもらった花ちゃんのように幅広くいろいろ聞くのではなくて、まあ、私は本当好きな人のラジオをタイミングがあったらたまに聞くくらいでした。そんな私がアーティストきっかけではなく進んでラジオを聞き始めたのが、先日最終回を迎えたクリーピーナッツのオールナイトニッポンでした。私今ね、スマホケースのあのリングもクリーピーナッツのグッズなんですけど、 なんか聞き始めた頃はオールナイトニッポンゼロかな。で、確か仕事で遅くまで残ってる時とかにちょうどなんか聞きたくって、だいたいそういう時はロックバンドのゴリゴリに激しい曲をガンガンに聞いてたんですけど、その時はちょっと趣向を変えてラジオ聞こうかなって思ったんですよね。で、当時フリースタイルダンジョンをよく見てたので、R指定さんのことは知ってて、でもクリーピーナッツの曲とかはそんなに知らなかった。 1,2 曲ぐらいかなぐらいだったと思います。 R指定だ、ラジオやってんだ、聞いてみようかなみたいな感じで聞き始めたら、もうクリーピーナッツのラジオってすごい賑やかで、もうずっとギャハギャハ笑ってて、作業用 BGM としてはちょっとカロリー高くてうるさすぎるんですけど、本人たちがやっぱめちゃくちゃ楽しそうで、まあ、ちょっと下ネタとかね、中学生みたいな話題が当時は多かったんですけど面白くて、であとリスナーさんとのプロレスみたいなやり取りも面白いんですよね。なんか私、VTuber さんも何人か好きな方がいるんですけど、どの方もご本人が面白いのはもちろんなんですけど、リスナーさんがすごい面白くて、なんかコメント欄や企画へのお便りも楽しいんですよね。クリーピーナッツのラジオも、こう大エドシーランっていうエドシーランのシェイプオブユーの最初のてんてんてんてんてんてんに合う歌詞を決めようっていう趣旨の謎のコーナーがあるんですけど、もうそれもいつも職人たちの名作が多くて、もうラジオって本当にみんなで作るものなんだなって感じてます。で、ここでメッセージをいただいたのでまず紹介します。ラジオネーム真田ゆかたんハント、すごい一人大喜利みたいになってますねメッセージ、ラジオね、 FM 富士懐かしいね、アダスは FM 富士に知り合いいっぱいいんべ、あんだもデビューすればいいんでねがもう今東京ね、山梨弁、いや山梨弁じゃないな、ちょっとこれどこのね言葉なのかなって感じですけど、なんかやっぱ FM 富士とつながりがねある人がね、レディオ365にもいるやらいないやらと聞いてますけども、あ、ここでもう一つご紹介します。小田抜さんから、地元のラジオってなんかいいですよね、しっかり聞いてなかったけど懐かしい音って感じで、あ、そうそう、わかりますわかります。なんか最近そのラジオ好きな人に、私のラジオを聞いてくれた人がなんか、オカミのラジオは FM っぽいみたいなことを言われて、 FM っぽい AM っぽいってなんだろうみたいなことを思ってたんですけど、ちょっとわかるって今言われてるんですけど、ギミックなんすかね。はいはいはいはい、聞こえてます、表現の仕方だって副音声聞こえてますかね、ちゃんと。なんかでも AM はやっぱ深夜ラジオっぽいというか、もう喋ってわーわー芸人さんとかが面白くやってるイメージなのかなと思ってて、え、じゃあ FM は技巧派ってことで、私は喋りのあれかな、音質がいいってことかなあ、すごい真面目な話されてる、大丈夫、時間終わっちゃうあ、でも音楽を聴かせるのが多いみたいなのもありますよね、 FM って。はいはいはいはい、あ、もう AM らしい BGM、 FM らしい BGM っていうのもあるんだ、へえ。はいはいはい、今はラジオも、あ、ラジオもじゃない、あの曲も FM っぽくしてるんだ、へえ。面白いことを聞けました。それ選曲が重要なのかということで、じゃあ私のラジオが FM っぽいっていうのは曲もね結構理由になってるってことなのかな、アタスのねそんな、どんな思い出深いクリーピーナッツのオールナイトニッポン、こちらは AM なんですけど、深夜3時からの枠が最初だったんですけど、途中で深夜1時からの枠に昇格して、5年間続いた歴史に今年3月とうとう幕を閉じたんですね。で、理由としてはシンプルにクリーピーナッツの2人が音楽活動に集中するためにっていうことなんですけど、でもクリーピーナッツのシングルとかアルバムっていつもあのラジオ版っていうラジオ仕立ての形態があるんですよ。もう CD に普通に2人の喋りがあの曲の間に入ってるみたいな。で、2人ももともとオードリーのラジオとか、なんかもうラジオがすごい好きだったりとか、で、そのクリーピーナッツきっかけでラジオのことをたくさん知って、でもちろんその友達のね、花ちゃんからもいろいろ聞いたりとかして、もう本当それらのおかげでラジオが好きになったとすら思います。で、それで今自分もラジオ DJ をやらせてもらってるんだから、なんか世の中ってすごいよねってあ、すごいすごいすごい、イエーイ、思いますね。本当にありがたい話ですよね。私も曲でも作るかと思っているところですけれども、はいで、まあそんなわけで私はクリーピーナッツのオールナイトニッポンが好きだと。で、最近割とドタバタしてたりとかして聞き逃しちゃうことも多くて、でも最終回だしちゃんと聞こうと思ってアーカイブを聞いたんですけどね、いきなり、いや、その松永さんが最終回だけ聞きに来る野じ馬のやつら今どんな気分とか、初めて聞いたけど泣いたとかいうエモ泥棒とか言ってて、 あの私先日、ボリューム7で花ちゃんと一緒におすすめしたミーハー向けのラジオの聞き方っていうのをやったんですけど、それがなんか何かしらか報道だったり発表があった直後のその人のラジオって本音が聞けて面白いよなんて話をしてて、でそれつながりでね他の人もコメントしたりとかどっか遊びに行った後に聞くと面白いよとかそういう聞き方をねおすすめさせていただいてたんですけど、まあ、それに対する痛烈なディスやないかと花ちゃんとちょっと面白いねっていう話をしておりました。なんかその本当に何偶然っていうかこっちが無理やりそう考えてるだけなんですけど、ちょうど先日友達と一緒にこういうラジオの聞き方面白いよって言ったらその後でその好きなラジオの人たちがそういう聞き方してんじゃねえみたいなことを言ってくるっていう、なんか人生って面白いよねみたいな感じですよねって思ったという話ですね。なんかまあでもそういう聞き方もありだと思うんだけどなとか思いながら、まあ、別に本気でさその最後に聞きに来る人が嫌っていうわけではないとは思うんですけど、まあでもすごいなんだろうタイミングがあまりにも良くてちょっと面白かったなという話です。もう花ちゃんともね LINE でちょっとなんかめちゃめちゃディスられたわみたいなことを言っててちょっと面白かったんで、クリピーナッツのラジオも私のラジオもどっちもアーカイブ残っていていつでも聞けるんで、よければ聞いてみていただけると嬉しいなと思います。あとクリーピーナッツのラジオには神回があって、2019年とかにあの松永さんが DMC ワールド DJ チャンピオンシップで優勝した直後にロンドンと中継をつなぎながら放送した回があるんですけど、松永さんがそのさっき言ったシェイプオブユーのコーナーがあるから俺はエドシーランを探すんだって言いながらもう道行く人にああいうエドシーランって聞いていくマジでやばい回があって、もう本当に何も知らない人にああいうエドシーランはみたいなのをずっとやってて、でなんかその英語でお前薬やってんじゃねってこう言われちゃったりとかして、だからそう本当にクレイジーで、でみんながその英語を聞き間違えてこの人今薬売られてるんじゃないみたいな、松永逃げてみたいになるっていう、もうコントみたいなもう声出して笑った回があって、それもねおすすめなので、よければクリーピーナッツのラジオにこれで興味を持った人はぜひその回も聞いてみていただけると思います。はい、ラジオっていろんなことが起きて面白いですね。今日もね皆さんいろいろ話してくれてね、ワイワイ広がったりとかコメントもね面白いこと言っていただいたりとか、いつも楽しくさせていただいております。もう応援上映もそうだけど、やっぱみんなで喋るのって楽しいよねっていうまとめでございます。はいということで以上おかみのチラリズムのコーナーでした。それではここでもう一曲聴いていただきましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365、
おかみのちょこっとビートエンディングのお時間です。今日はスラムダンクの応援上映と私の好きなラジオについて、喋るのって楽しいよね的な話について全体的にさせていただいたと思うんですけど、ここでメッセージ、ラジオネームエドシランさんから、私エドですっていう絶対酔っ払ってる誰かから来ました。ありがとうございますもう一つコメントをいただきました。ラジオネームこたぬきさん、アーカイブもいいですがやっぱりリアルはなまらいいですよね、ということで北海道の人だね。ちょっと なんでみんな今日方言出してくるんだろう、面白いね。ね、なんかこうやってやり取りをいろいろできるのが生放送のねいいところですよね。一人でずっと喋るのも楽しいですけど、やっぱ応援上映の話に戻るんですけどこうみんなでね声を出せるの楽しいし、他の人がここでこういう歓声上げるんだとかもやっぱ楽しいんで、人の反応を聞けるっていいよねって思います。なんかやっぱ人のリアクションって面白いよねっていうか、人が好きだからこういう人の話聞くの好きだし喋るの好きなのかもしれないよね的な感じですね本当応援上映楽しいから、もう今変なねアドレナリンがね言えない、変なねアドレナリンが出てるんですよ。もう面白かったが初めて噛んだんじゃない、嘘だね2回目ぐらいですかね。は はい、ということで番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。アーカイブで聞いてくださっている方もコメントなどいただけると励みになります。また番組公式ツイッターアカウントや私おかみのアカウントへのフォローなどもお待ちしております。スラムダンクの、ね、応援上映行った方、感想ぜひ聞かせてください。ピンポイントですけども、今日もねいっぱい喋りましたね。ということで、それではおかみのちょこっとビート第9回目放送、これにて終了です。ここまでのお相手は諦めたらそこで試合終了なおかみがお送りしました。この後は CM を挟んで21時半より新番組ですね、マルコと春菜ののほほんレイディオをお届けいたします。私は来月からはいつも通り第3日曜の21時からお送りいたします。よろしくお願いします。さよなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーションレディオ365 Now of Air